今回はですね、学用とともに総集版パート4、井上講師さんと堂本明さんの通信をまとめたもの、これを深掘りしていきます。個人的な錯綜から、まあ社会への鋭い洞察まで、本当に示唆に富んだ内容ですよね。
そうですね。
特に、ルールとの向き合い方とか、社会の仕組み、それから現代で伝えることがいかに難しいかといった点、ここに注目していきたいなと。
はい。
あなたが日常や社会を見る上で何かこう新しい気づきがあるかもしれません。
これは単なる個人のやり取りを超えてますよね。現代社会、特に教育とか、あと歴史認識に対するなんか根本的な問いを投げかけている。中でも決まり、まあルールですね。これや社会の構造についての考察は、日頃私たちが漠然と感じている疑問とかなり響き合う部分があるように思いますね。
まずじゃあその決まりの話からいきましょうか。
はい。
資料では条例とか校則、もっと言えば憲法改正の議論にまで触れてるんですよね。
そうですね。
で、ルールを守ること自体が目的になっちゃって、本当に必要な変化をなんか邪魔してないかって問いかけてる。守るにしても変えるにしても、その結果何が良くなるのか、人々の幸せにつながらないならもう思い切って変えるべきだと。これはかなり本質的な指摘だなと感じました。
まさにここで大事なのは、ルールそのものを否定してるんじゃなくて、その運用と本来の目的とのズレ。
なるほど。
そこを問題視してる点ですよね。いわば形だけ残って、こう中身が伴わないルールへの警鐘というか
警戒化ですね。
でも一方で面白いのが、子供たちが自分たちでルール作って集団を運営してるグリーンウッドの例。
ありましたね。
ルールが押し付けられるんじゃなくて、主体的に自分たちのものとして受け入れられることの重要性も、これ示唆してるわけですよ。つまり社会を安定させるための固定化と、時代に合わせて変えていく主体性、この2つの間でどうバランスを取るか、その緊張関係が見えてくるんですよね。
なるほど。固定化と主体性のバランスですか？それって学校の校則なんかを考えるとすごく身近な問題にも感じますね。確かに。
そうですね。
次にですね、著者井上さんが年齢を重ねて気づいたという政治、経済、教育のトライアングル。この視点も、興味深かったです。若い頃は政治とか経済ってちょっと敬遠してたけど、結局この3つが互いに関わり合って社会という器の形を決めてるんだと。
その3つのつながりっていうのは、社会が健全に機能するためには本当に欠かせない要素ですね。
はい。
特に教育が、政治や経済からの過度な圧力にどう向き合うかと、同時に社会全体の健全性にどう貢献していくか。単に守られた聖域であるだけじゃなくて、教育が持つ信頼とかネットワーク、つまり社会資本としてどう機能するか。
社会資本ですか？
それが問われているということだと思います。この社会資本っていうのは、まあ教育を通じて育まれる人々の間の信頼関係とか、協力し合えるネットワークのことですね。これが社会を円滑にする潤滑油になると。
なるほど。その社会資本が政治とか経済の都合で歪められたりすると、社会全体がギクシャクしちゃう。そういうことでしょうか？
そういう側面はありますね。
そう考えると、著者が次に指摘する重要なことが見えてきたのに伝える術がないっていう、このもどかしさがより切時に響いてきますね。
日々の忙しさに追われて、教育とか地域社会の疲弊といったもっと根本的な問題がなんか見えにくくなってるんじゃないかと。そうなんですよね。そこで教育共同という考え方が出てくるわけです。
教育共同。
はい。これは単に一緒に何かやりましょうっていう表面的なことじゃなくて、お互いが何を目指してどんな成果を上げてるのかをこう深く知って、それを尊重して生かし合うことの重要性、これを説いてるんですね。
なるほど。深く知り合うと。
例えば公民館と学校みたいに、普段は別々に活動してる組織がお互いの強みを持ち寄って連携すれば、今までできなかった新しい価値が生まれる可能性があると。結局壁を越える鍵っていうのは、深いレベルでのコミュニケーションと相互理解にあるということですね。
連携って言葉にするのは簡単ですけど、実際には組織の壁とか考え方の違いとか、まあいろいろ難しい面もありますもんね。
もちろんそうですね。
でもそこを乗り越える先に可能性があると。話は少し変わりますけど、赤田が龍之介の雲の糸。
はい。
それとそれを批評した小松左京さんのパロディーの話も非常に考えさせられました。
ええ。 あれは面白いですよね。
地獄の神棚に垂らされた一本の救いの糸、現代でこれに当たるものは一体何なんだろうって。
著者はかつての慈悲に代わるものとして正義を挙げてますけど、それもまた脆くて切れやすいかもしれないと指摘してますね。
正義も脆いか。
ええ。で、ここで特に面白いと感じたのは、クモ、スパイダーが作るウェブ、網状組織が現代のネットワーク、つまり人と人のつながりに通じるっていう点。
ああ、なるほど。ウェブですか。
誰がその救いの糸を出すのか、そしてどうすればそのつながりが簡単に切れないようにできるのか。これは単なる数歳の話にとどまらず、現代社会における孤立とか連帯のあり方を考える上で非常に示唆に富んだ問いかけだと思いますね。
確かに。
先ほどのあのルールの話ともつながりますけど、目的を失った正義もまた脆い糸なのかもしれないですね。
今回は学用と共に踏襲してルールへの向き合い方から社会構造の捉え方、コミュニケーションの課題、そして現代的な救済のメタファーまで本当に多岐にわたるテーマを掘り下げてきましたね。
ええ。
既存の考え方に疑問を投げかけて物事の本質に迫ろうとする姿勢がなんかこう一貫して感じられましたね。
そうですね。
あなたにとっても考えるヒントが多くあったのではないでしょうか。
そうですね。特に理想と現実の間の考察はちょっと重く響きました。
はい。
理想と現実にギャップがあるのはまあ当然だけれども、健在者とか権力者の判断一つでその溝が予期せぬ深淵になることもあると。でもその現実は誰か特定の人たちのせいだけじゃなくて、結局は今を生きる私たち全員の合わせ技、つまりみんなの行動が積み重なった結果でもあるんだと。これ厳しいですけど重要な視点だなと。
まさにそうですね。合わせ技ですか。では最後に著者井上さんの言葉を借りてあなた自身に問いかけてみたいと思います。
はい。
理想は常にその現実とともになければならない。理想を語るだけでも、現実をただ批判するだけでもない。その間であなたならどんな橋を架けていこうと考えますか？